皆様、新年明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。皆様のお祈り、捧げ物、ご奉仕、教会の長老として心から感謝をいたします。いつもありがとうございます。私が日本賛育学院の学生の時、元旦礼拝は、これは休みの時ですから家族揃って行っておりました。その当時、神様を信じない未信者の父はですね、まあ、元旦礼拝だけは、まあ、家族に付き合ってというわけで、教会の元旦礼拝に行っておりました。さて、ある年です。私が神学部の学生の時でした。元旦礼拝から帰ってきた父は非常に怒りました。今日の説教は何だ、元旦礼拝は元旦にふさわしい話でなくてはならない、一年中いつやってもいいような説教をなぜ元旦にやるんだ、元旦は特別な日として、テレビやラジオだったら特別番組が組まれるんだ、そしてそれにふさわしいものが作られる、元旦礼拝は年の初めにあたり、教会に礼拝に来た人がその新しい土地に希望が持てて、また期待ができるような、そのような説教をしなければならないのに、今日の説教は何だ、寒いのに行ったおかげで風邪ひいた、行かなければよかった、随分高慢なお父さんですねと思われますか。父の言ってること筋が通ってますか。正しいですか。神学部の学生ですよ、わかりますよ。もうあの厳しい言葉で元旦礼拝はどうあるべきかというのがですね、もう本当にね、心の中にも染み込んでもよくわかりました。その神学部の学生、やがて牧師になったわけですね。元旦礼拝は一年を始めるにあたりふさわしいものでなければならないということをですね、もう毎年毎年、考えてきました。元旦礼拝を、これを特別番組と考えるならばですね、これは準備に時間をかけなくてはなりません。ここからは他の牧師からは聞けません。牧会裏話ですよ。現役を卒業しましたので裏話を始めましょう。元旦礼拝はもちろん1月1日であるわけです。さてですね、その前に牧師の生活ではクリスマスがあるんですよ。クリスマスはいろいろ忙しいわけです。準備に時間が取られるわけですね。それが終わりますと、数日後にですね、これはその年最後の安息日が来るんです。だいたいそれは聖餐式になります。聖餐式の説教は難しいですよ。同じ教会で同じ説教はできないわけです。聖餐式セルスで年に4回あるわけです。一つの教会に5年赴任しますと20の聖餐式の説教がいるわけです。そしてこれは霊的で厳粛でなくてはなりません。というわけで簡単ではないんです。もしですね、一つの説教が終わったら次の説教を準備する、これが終わったら次の説教を準備するという牧師でありますと、昨年の前どうなります。27日が安息日ですよ。元旦礼拝まで4日しかないわけです。たった4日で特別番組が作れますか。作れっこないですよ。ましてあの日の白組を応援したりしますとね、これ時間はさらに短くなったりするわけですね。というわけで私はこのようにすることにしました。元旦礼拝のメッセージ早くから取り掛かる、だいたい10月ぐらいからですね、取り掛かる。そしてだんだんだんだんだんだんですね、日が過ぎてもう聖餐式の説教と元旦礼拝の説教ダブルで準備しないといけないんですよ。さてですね、ある年インターンにこのように言いました。元旦礼拝は特別だから早くから準備をするように、そしてもう12月の最後の方は 聖餐式の説教と元旦礼拝の説教とダブルで準備をするんです。先生、そんなに器用なことはできませんとインターンが言っておりました。牧会裏話は以上です。さて、この教会ですが、磯部先生と相談をして、元旦礼拝は磯部先生、3日は私ということになりました。正月の3日です。元旦礼拝ではありませんけれども、今年の最初の安息日です。2015年の新年にあたり、干支を言ってみましょうか。スクリーン干支出ておりますか。これですね、干支を皆さんと一緒に言いますけれども、これはですね、テンポを合わせてくださいね。私のテンポに合わせてくださいよ。もうこんなにですね、百何十人いますとずれますのでね、このテンポでいきましょうか。ね、牛、虎、う、このテンポですよ。三、はい、ね、牛、虎、う、立つ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、い、はい、よくできました。小学生の中にはですね、何を言ってるのかわからないところもあったわけです。では、普通でいきましょうか。はい、今度はこれでいきますよ。もうこれだったら小学生わかると思いますから、いいですか。テンポですね、3、はい、ネズミ、牛、トラ、ウサギ、ヘビ、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシ、はい、ありがとうございました。さてですね、この干支の中で聖書に登場する動物がたくさんいるわけです。ネズミ、聖書に出てきますか。あります。牛はもう捧げ物何回でもあります。虎はあるでしょうか。干支の虎、聖書に出ますか。虎はですね、カタカナで虎って書いてあります。タイガーではありません。人の名前、聖書の中に虎さんがいるんですよ。詩式にあります。他に6箇所あります。ウサギは聖書に出てきません。竜はどうですか。黙示録に出てきますよ。サタンとして出てきますね。蛇はどうでしょう。出ます。馬も出ます。羊も出ます。猿はどうでしょう。猿、旧約に2回出てきます。鳥、何の鳥ですか。これは何の鳥ですか。年賀状を来ますとほとんどこれは鶏ですよね。さてですね、鶏も出てきます。犬も出てきます。旧約で31回、新約で5回出ます。動物としてだけではなく言葉として出る場合もあります。最後、イノシシはどうでしょうか。聖書に出ますか。これはですね、レビ記の11章、清いもの汚れたもの、あそこのところで、イノシシが出てきます。というわけで、聖書の中には干支がいっぱい出てくるわけですね。どなたか聖書における干支というレポートを書かないでしょうか。これ勉強したらですね、何か発見できますよ。今年は羊年です。羊、聖書の中でどういう時に出てくるでしょうか。
はい、
はい、
イエス様が生まれた時、
羊飼いがいた、羊がいた、はい、はい、いいですね、はい、ありがとうございました。羊として出てくる場合、それから捧げ物として出てくる場合が多いんですね。羊はどのような捧げ物になったか、これは口語訳と新共同訳では言葉が違います。括弧の方が新共同訳ですね。反祭、新共同訳は焼き尽くす捧げ物になっています。周恩祭で捧げられています。和解の捧げ物、財祭でも捧げられました。食材の捧げ物。では創世記3章21節を見ましょう。創世記3章21節、主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。 さて、この動物は何が殺されたのでしょうか。何側の服でしょうか。牛側ですか、豚側ですか、羊側ですか。新共同訳ではわからないんです。他の聖書ではヒントがあるかなと思って、調べてみました。このようになります。今の新共同訳皮の衣、文語訳皮衣、口語訳皮の着物、日本聖書協会時代によって3つの表現をしているわけですね。新改訳皮の衣、カトリックの口語訳聖書皮の衣、カトリックバルバロ訳長い皮衣、これには説明がちょっとついていました。ヘブライ語でコテノド、全身を覆うぴったりした服であると書いてありました。あのアダムとエヴァの衣、長い衣ですって。英語の聖書はどうなっているか、まあ、一番有名なキング・ジェームズ・バージョン KJV、 コートとなっているんですよ。長いという漢字が出てきますね。新しい NIV、 ガーメントというふうに訳してあります。というわけで、この時の衣はですね、何の動物の皮かっていうのはわからないんです。聖書にはどの訳の聖書にも書いてありません。さあ、聖書に書いてありません。さあ、川越はどうするでしょうか。ある人はピンときますよね。そうですよ、そうそう、ホワイト選手ですよ。ホワイト選手には何か書いてあるかなと思って調べるわけですね。さて、ホワイト選手だったらどの本でしょう。各自への希望ですか。これはもう創世記ですから、当然人類の曙、上巻になるわけですね。このように書いてありました。51ページ。かつては穏やかで一様だった気温も、今は急激に変化するようになった。恵み深い主は激しい暑さと寒さから彼らを保護するために皮衣をお与えになった。アダムとエヴァが罪を犯す前、気候は本当に暖かい、良い気候だったんですよ。良い気温だったんですよ。もう今日は寒すぎる、今日は暑すぎる、そんなのなかったんですよ。一応ですよ、彼らの罪はもうこの地球の気温さえ変えてしまったわけですね。そして暑さ寒さから守るために神様が皮の衣を作ったと書いてあるわけです。同じようなことが生き残る人々60ページにあります。生き残る人々60ページ。空気は一変した。それは罪を犯す前のような変化のない気候ではなくなった。神は彼らが寒さや暑さにさらされるのを防ぐために皮の衣を着せておやりになった。聖書にも証の文にもですね、この動物が何であったか、これは書いてないんです。わからないんです。私は産育教育、産育学院で9年間受けました。それでですね、こういうことを聞いたんです。羊の皮だったということをですね、聖書に書いていない、証の文に書いていない、わからないんですよ。でも羊の可能性は強いと思います。さて、神様がその最初の皮の衣を作った時に、アダムとエヴァはその現場にいたでしょうか。まあ、これはわからないんですけれども、もしいたとしたら、地球の歴史最初の動物の種を見たわけです。自分たちが罪を犯さなければこの動物は今生きているんだと、自分たちが罪を犯したからその神様が服を作るためにこの動物を殺されたというのを、彼らはもう実物教訓としてそれを見ることができたわけですね。さて、聖書の中に羊は何回も出てきます。私が何百回出てくると言ったら、皆さん本当と思われますか。これはですね、新共同訳旧約だけにちょっと絞りますね。羊310回出てきます。子羊102回、合わせてなんと412回旧約聖書で出てくるわけですね。 さて、羊はもう捧げられる時に何度も出てくるわけですけれども、一度に一番多く捧げたという人はソロモンでしょうね。あのソロモンの神殿が完成した時に、なんと羊12万匹を捧げたんですよ。12万ですよ。もう想像もできない数ですね。さて、キリスト教の歴史における一番大事な日はどの日ですかと質問されたら、どのようにお考えになりますか。キリスト教の歴史、一番大事な日はどの日ですか。もうこれは個人個人差があっていいわけです。もう私はここだと答える時があります。一番大切な日ですか。あ、そうですか。はい、ユダヤ暦2、3の月14日。ユダヤ暦2、3の月の14日と答えます。これユダヤ人の暦ですから、今私たちが使っている太陽暦とはちょっと違うわけですね。これを太陽暦に直しますと、3月の後半と4月の前半、この1ヶ月がユダヤ暦の2、3の月。2、3の月は彼らの正月、1月なんです。ユダヤ暦2、3の月14日、何があったか、これですよ。キリストの十字架の贖い、救いの方法を完成してくださったのが2、3の月の14日ですね。というわけで、キリストの命日ですよ。キリストの誕生はいつなのか聖書からは分かりません。でも命日は分かりますよ。2、3の月、正月14日ですね。さて、旧約聖書の時代にたくさんの羊が捧げられましたけれども、捧げる人が単なる儀式としてやっていたらですね、もう大して意味ないですね。儀式としてやっていたら、ところがです、その儀式に含まれる意味を真剣に考える人にとっては、これは非常に意味深いことです。羊が捧げられるわけですから、殺されるわけです。今はこの羊が死んだけれども、この羊はやがてこの世界においでになる救い主を象徴していると。今は羊が死んだけれども、やがて人類を救う救い主が来てくださるんだ、そして、救ってくださる、そういう信仰で彼らは羊を捧げたのでした。さてですね、いよいよ本物が十字架にかけられました。2、3の月14日でした。午後3時になりました。では聖書を見ましょう。ルカの23章44節から159ページ。ルカによる福音書23章44節から46節。新共同訳159ページ。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。本物の救い主がお亡くなりになりました。今までは羊が象徴していましたけれども、本物が亡くなったわけですね。予言は成就した。儀式は本体が現れることによって成就した。もう羊を捧げる必要はないということで、神殿の幕が上から下までバーッとこう、裂けたわけですね。さて、贖いの完成ですから、これがキリスト教の歴史における最も大事な日と私は考えます。2、3の月の14日ですね。さて、もう成就しました。神殿の幕が裂けました。もうこれからこの必要はないということで、今日教会では羊を捧げないわけですね。神殿ではご存知のように、朝と夕に羊が毎日捧げられておりました。朝の捧げ物、夕べの捧げ物、夕べの捧げ物、これは午後3時だったんです。ところがですね、イエス様が十字架にかけられていて3時になったわけですよ。 で、それで私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取ったわけですね。あの日の羊はどうなったのか。3時ですよ。夕べの捧げ物が捧げられる時ですよ。あの日の羊はどうなったかですね。それでは今日の修法の瞑想の言葉を見てください。各自への希望下巻の280ページです。ここに印刷されてある文章よりももうちょっと前から、それからこの先もお読みします。すべて恐怖であり混乱である。祭司はまさに生贄を殺そうとしている。しかしそのナイフは感覚を失った手から落ち、子羊は逃げ去る。神の御子の死によって肩が本体にあったのである。大いなる生贄が捧げられたのである。死生以上の道が開かれている。新しい生きた道が全ての人のために備えられる。罪を悲しむ人間はもはや大祭司が出てくるのを待つ必要はない。これからは救い主が諸々の天の天において祭司または助け主として務めを行われるのである。ここにありましたように、あの日の夕べの捧げ物の羊は殺されなかったんですよ。祭司の手からナイフが落ちたわけです。で、そして羊はそそそっと逃げてしまったんですね。本物がなくなりましたので、もう必要ないということで、神様はあの時の羊は逃がされたんですね。皆さん、あのキリストの贖いは二三の月です。つまり正月です。正月こそこれは贖いの月ですよ。朝夕に捧げられる羊はキリストを象徴していました。日本においては今年が羊年です。キリストの贖いを考えるにはなんとふさわしい年でしょうか。特に二三の月は正月ですから、もうまさに今ですよ。来年は何年ですか。はい、当たり、見事。来年猿年です。私猿年、来年年男、72歳ですよ。ところがですね、猿はどうキリストに結びつけようとしても聖書からはこれは結びつけることはできません。でも今年は羊年ですよ。まさにですね、この羊年こそイエス様を考えるには一番素晴らしい年ではないでしょうか。これね、12年に1回考えたらもったいないですよ。12年後じゃなくて毎年考えましょう。特に正月は2、3の月ですから、考えましょう。キリストの贖いの素晴らしさを感謝し、キリストがしてくださった素晴らしいことに私たちも愛の応答をしようではありませんか。そしてこの素晴らしいことをですね、日本の何千万人の人は知らないわけですから、キリストの素晴らしさを皆さんでお伝えいたしましょう。今年は特にキリストの贖いを考える年であってほしいです。年賀はがき見て、あら、この羊かわいいわね、そんなことで済ませなくてですね、イエス様があの羊が象徴していた本物として亡くなってくださったということを瞑想しましょう。そしてこれを感謝し、これをまだ知らない人にお伝えしようではありませんか。その決心をなさってください。